こんにちは。弁護士の川崎と言います。で、今から商法のガイダンスを行います。初めに簡単に自己紹介をいたしますと、弁護士登録したのが1987年で、31年間の弁護士経験があるのはあります。で、それ以外に13年間にわたって中央大学法科大学院で教鞭をとっていました。主に要件実系の科目を教えていました。で、この講座は司法試験の商法の過去問のすべて、つまり18年から29年まで、で、サンプルとプレ合わせて14問ありますが、これの解説を行うものです。で、解説というと普通論点を指摘して、判例学説を解説して、解説を予約する図案を作るというものが多いんですが、そうではなくて実務家の事案分析の視点、これをまず前面に出しています。で、もう一つは時間制限の中でかける分量で精度の高い実践的な回答例をつけていると。で、その回答例を軸としてそれを理解するために必要な部分、これを解説で話すと、これが最大の特徴となっています。で、このレジュメに沿ってお話をしていきますが、問題点として何をどのように書くか決まらなければ答案は書けないわけですね。で、しかも試験では初見の問題、これを時間制限の中で書き切らなければならない。で、じゃあまず何を書くか、で、試験の現場でどうすれば分かるか、これが一番重要なことなんですが、一番難しい問題です。で、既存の勉強で対処できる問題はこの事前の準備の精度、これの勝負になります。ただし商法の場合には前提問題が細かいとか使う条文が細かい、あるいは問題文の情報が曖昧であるなどの理由で非常に難しい問題が少なくないわけです。で、大部分の受験生ができなければ、これはできなくても合否には関係がないわけです。で、事実上は決まり文句、定義趣旨、規範、基本原則、論点の理解などで、決まると。で、あと商法の場合には条文が結構細かいですので、時間制限の中で条文を的確に引けるかどうか、これで決まっているようなところがあるかなというふうに思っています。で、3番で対策の1、どのようにすれば分かるかと。司法試験の商法はかなり難しいです。で、問題文の不備とか不適切さが相当あります。で、これは迷ったら少しだけ書いてリスクを減らすというアドバイスしかできないように思ってます。あと、知ってれば書けるけれども知らなければ書きようがないという問題、これもかなりあります。民法や民事訴訟法の場合には全体像を踏まえた対策、これがかなり有効なんですが、そういった対策が取りにくい科目かなというふうに思います。細かい条文については条文出力をしてくださいというしかないという部分もあります。ただそれだけではこの講座の意味がありませんで、いくつかのやり方を示しています。で、一つは423、429、これが最もたくさん出されている条文、これは間違いがないんですが、処理手順というものがあるというふうに見ています。で、それを意識するかどうかで現場での対応、これが全く違ってきます。プレテストで具体的な使い方を説明をしています。ぜひそれを身につけていただければというふうに思っています。で、次に頻繁に出される条文として831条があります。で、これについては公報権の発送の仕方、訴えの利益、原告定格、主張定格などがありますが、これを組み入れることで、あと特別利害関係という観点からの分析を意識すること、で、裁量規格の問題を検討する、この3点意識するだけで問題点の見ようとし、これがかなり減ります。で、それ以外に、複数回出題されている問題点、これがいろいろありますので、その注意点を序章で記載しております。で、これで相当程度見落としを減らすことができるというふうに考えています。で、4の対策の2、どのように書くのか。本講座では時間制限の中で書けるという分量、これにこだわってます。そういった回答例をつけています。あと、さらに法科大学院で多数の採点、答案を採点した経験があります。で、採点者の立場に立って、 答案のどの部分に着目してどのように心象を取っていくか、これは講座の中で解答例をもとに具体的にお話をします。で、5番目の分析シート、これが今回の講座の独特のもので、論点が難しい場合、あるいは論点が見えにくい場合で書きにくい場合、これを分析をしています。優しいものから順に ABC と C の方が難しいというランク付けをしています。これは人とか時代によって変わりうるものですから、一応のものとして受け止めればいいかなというふうに思ってます。で、特に難易度 C の部分ですね、論点が難しい、あるいは見えにくい、書きにくい、で、対策を取れる問題なのかと。で、難しい論点で、対策が取れないものであれば、これは試験の現場でできなくても合否には関係がないわけです。で、この講座の目的としては、次に出された時にできるように詰めた検討をすると。司法の場合、そういった問題が割と多くなってるかなというふうに思ってます。ただ、そういう問題だけではなくて、対策が取れる部分というものがあります。で、そこについては具体的にこの分析シートで示す。で、対策を取らない人に点数をつけることができる。そういう狙いがあります。で、難易度が A とか B とかいう問題については、やっぱり的確にできない方は、基礎固めに多くの時間を割くべきところです。で、基礎固めはこの講座ではカバーしていませんけれども、ただ基礎ができてないから本試験に取り組まないということでは、目標がいつまでも捉えることができないので、やっぱりあるレベルで取り組むことが大切かなというふうに思ってます。で、6で平成29年に司法試験過去問から学ぶ司法の戦い方という講座を出してますが、それを全面的にリニューアルしたものです。で、分析シートを使った説明、あるいは採点者の心象の説明、これは全く新しい試みです。あと、従前レジュメを作っていたんですが、これは文章の形にしています。で、あと、事例の図解等を分かりやすいものとして、本文もコラム参照範で別解等のメリハリをつけて読みやすいものとしています。これは法学書院から出版する予定の、司法試験論文格問演習商法、その原稿をもとにこの講座を組み立てているということによるものです。あと、改正法では平成26年改正法があります。で、この講座は将来に生かすという目的がありますので、この26年改正法によって説明をしています。ですから、出題当時の回答とは異なるものがあります。21年と22年、これが最も影響を受けている問題なんですが、それでも将来に生かすという観点から26年改正法によっては説明をいたします。で、特に22年のような問題は現在は出されにくいんですが、26年の改正法の理解を深めるために利用していただければいいかなというふうに思ってます。で、その後に本講座の利用上の注意点ということで、ある程度のことを書いてありますが、これは読んでいただければ分かることですので、読んでみてください。要するに、この講座を使う前にしっかり予習をして、しっかり復習をしてくださいという当たり前のことは書いています。で、最後に参考ということで、この優秀良好一の水準不良という基準ですね、これは法務省のホームページから引っ張り出せますが、これは参考までに掲載しておきました。この講座でも優秀良好一の水準不良、こういう言葉をよく使っていますので、法務省はこういう考え方で、やってますということを、常識だとは思うんですが、参考までに掲げておきました。で、この講座をできるだけうまく使って、力をつけていただければ幸いに思います。で、以上でガイダンスを終わりにします。